僕スタイル、
私スタイル。アイオイラジオがお送りします僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうというアイオイ市発のマイノリティラジオです。では今日も元気に参りましょう。 MC の花子です。そして
出口です。
米米です。
普段着チームです。
ではですね、この他にもですね、この後インタビューいろはと、それから収録タイムキーパーとアシスタントディレクター担当としてさっき、それからゆずきなこ、さらに今日はなんと番組収録見学者の方、特別ゲストお一人が、今日はスタッフ総勢8名で愛生市総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りしております。
はい。
さて、先月ね、お届けしたテーマは、バリアフリーとユニバーサルデザインだったんですけれども。
あ、そうですね、
はいはい、お忘れでしょうか。
忘れでしょうか。
忘れですよ。
忘れですか。
あ、来てない来てない。そうですそうです。ごめん。
うちは来てたけど覚えてる。
ね、ユニバーサルデザインってね、やっぱり、気をつけるとそこここにあるんだと思うんですけど、何か
一つ見つけましたよ。皆さん牛乳パック。ご存知ですよね。牛乳パックのね、右側と左側どっちが右やね。いわゆる
開け口
、開け口のところにね、上側に少し切り込み入ってるの知ってます？
知らない。
でこぼこの話だけど、ぼこ
、
そうそう。それね、これはまだねメーカー統一してないんです。でもね、一部のところでね。少しボコになってます。
開く方がボコになってる。
そうちょっとへこんでます。
ね、
であれとか思ったんやけど、それはやっぱり分かるでしょ。もう、
だってそれはね、どっちが開くところなんかなんて。
反対開けたことないですか。
ある即座に言ってしまった。
しっかりとした。
反対開けると、
うまく開かない、破れるよ。
口が開けへんみたいな。こうピッとこう
こうじゃ分からへんって。
こうやったらもう出てこへんよね。
ピョンと開かない。
そうなんですよ。
そう
あるんです。
なるほど、うん、今度牛乳買った時にはちょっと触ってみよう。
はい、確かめてください。
はい、だから気がつかないだけで、あっちこっちにいろんな工夫されてるんですよね。
そうですね。
やっぱりね、そういうことにアンテナをこう伸ばして生活できるようになりたいもんですね。
そうですね。
はい、それでは、今日のテーマに参りたいと思います。今月のメインコーナーはですね、脳性麻痺ブラザーズについてなんですけれども、
はい、
皆さん脳性麻痺ブラザーズご存知でしょうか。普段着チームさんいかが。
またうちからですか。
はいはい、
先月もこのあれです
いきなり
2個ぐらい言われて、まあだからちょうどだからこのラジオ始めるってなって、6月に、もう集まりでラジオの練習みたいなところで打ち合わせした時に、いただいたテーマというテーマの一つにがこれやったんですよ。
そうですよね。
だからその時に1回見てはって言ったんやけど、やっぱりその時と2回3回この番組の収録をやった間でやっぱり考え方が変わったっていうのもあって、やっぱりちょっと
見方変わりましたよ。
最初の時はだからどうなんやろって笑いの テクニック的にその喋れへんであるとか、車椅子やともう出てくる時に不利であるとかっていうのを不利やかどうなんやろって思ったんやけど、やっぱりネタをちゃんとしっかりと見るとや割とその脳性麻痺をボケに対応しすぎてないんで、結構ちゃんとしてるなっていう。
なるほど、
普段着チームさん飛ばしてますね。
もうこれぐらいしか喋ることないんちゃう。多分来次のテーマの時にはそんな喋ってない。
私も、もちろん、知っておりました。っていうか、 このテーマは私がね。
そうですね、あの最初の時から、うん、このテーマ、まあ、温めて温めて、
うんうん、
いつかはこのテーマで喋りたいなって。
そうです、そうです、う
ん、まあ、あのノーセマヒブラザーズ、まあね、初めてお聞きの方が多いんじゃないかと思いますけれども、うん、お笑いコンビなんですよね、
うん
うん、で、まあ、名前の通り脳性麻痺という障害を持った2人が、コンビを組んでお笑いをやってると、ね、えこの脳性麻痺の芸人の笑いをあなたは笑えますかっていうところが今回の一番大きなテーマかと思うんですけれども、
はい、
あのね、先ほどあのスタッフ全員でここで、動画を見ましたが、いかがですでした？出口さん、言い出しっぺ出口さん、
ねえ、
うん、
引いちゃうよね。
まあ最初はね、
うん、
いや名前を聞いた時に、
うん、
まず引く、
うん、
見ていいの？
うん
うん、
いやこれ こんな人ってこの人らええんやろかっていう最初の
イメージね、
頭に浮かんだよね、
うん
うん、こんなことを映像にしてええねんやろかっていう、
うんうんうんうん、見て第一印象ですか、
うんうん
うん、
で笑えない最初、うん、
最初は
笑えない、
最後まで笑えない、
それじゃ笑った
笑ったねそれは確かに笑ったね、
うん、
なんやろその途中から笑えるようになったの、
うん、
やっぱりね、子供の頃から脳性麻痺の人っていうのが、
うん
まあ、うち近所に、
はい、
子供の頃にいて、うん、ちょっと、うん、10歳くらいかな、
うん、
一回りぐらい上の人でいてはったんやけども、うん、あのやっぱり親から、いろんなことをその人に対する時には、うん、こうやで、あの人はこういう障害を持ってはって、うん、でこうやからこうやで、
うん
うん、でそういう風に言われてきて、うん、だから、まあ、街であっても、
うん、
できるだけ顔を合わさないようにすり抜けるとか、
うんうん、
あ正面から合わない、
うん、
とかっていうのがあったんやね、子供の頃ね、
うん
うんうん、だから今さっきその見させてもらったけども、それから最初にね、だからやっぱりこう避けてる自分がやっぱりあるのか、頭の中にどっかあるのかなっていうのがあって、はいはい、笑ってはいけない、
うんうん、で小さい時からね、
そうそう すり込まれてるっていうのがあるかもわからないけども、うんうん、で途中からね、
うん、
あなんか面白いなっていうのを思い出すんやね、
うん
うんうん、でだんだんその笑ってはいけないっていうところから、うん、笑いたい、
うん、
笑ってしまうっていう方にだんだんこう移行していくんやね、割合が、
うん、
それがね自分の中で、
うん、
途中で気がついて、
うん
うん、
あなんかおもろいやん、自分自身の感情というか気持ちが変わっていくというのを、あ新しい感覚なんかなと、あなんか面白いやんと、って思いましたね、
たかが数分の中でそんだけの変化あるよね、
うんうんうん、
すり込みって強烈でね、
うん、
やっぱ障害の持ってる人をじっと見てはいけないとか、
うん
うん、さっきのねこの笑いの片っぽの人は言葉ももう一つはっきりしないんだけども、
うんうん、
だからこうテロップがこう出てますよね、
番組とかではまあやっぱり出る
ね、うん、でとなるとよく聞き取れなかったけど聞き返してはいけないとか、
うんうん、
何回も聞いちゃ失礼じゃないのとか、
うん、
なんかそういう私少なくとも私の心にはなんかそういう壁があってね、
うん
うんうん、でだからこの番組のを聞いた時も、うん、最初はやっぱ すっごい抵抗があったんですよね、
う
ん、
やっぱり抵抗
お笑い、うん、お笑いにしていいの、
うん、
っていう、
うん
うん、
障害者をお笑いにしていいの、
そういいのそう、
うん、
障害を笑っていいの、
うん
ねうんうん、障害を笑っていいのよね、やっぱりね、
うん、
実際やってるとこう手の震えを笑いにしたりとか、うんうん、のことやってる、脳性麻痺自体を笑いにネタにしてるじゃないですかね、
うん
うん、でそこのところがすごくこう、うん 見るのが辛くて、
うん
うん、こう身構えてしまう、
うん、
笑わないといけないのかなとかって思ってしまう、
うん、
っていうのはあったんだけど、ね、
強制的に笑わされてる感じがする、
うん、そこまでもいかないけど、笑ってあげないとっていうような、
うん、
上から目線的な感覚、
あ、
うん、それはなかった、
コメコメはそれなかったですね、
なかった、
うん、自然に、あ、うん、まあ、最初言ったように、うん、最初は笑ったらあかんというのが頭の中にあるんやけど、
うん、
自然に笑ってしまう、
うん
う
ん
う
ん、
おおしもたしもた笑ってしもたとか、
そう、それはあったの
全然しも
たじゃない、ね、全然あの制御はできてないんやけ
ど
そういうのがあったね、
あった。でもね、見ているうちに、うん、やっぱそういうあの変な上から目線的なのはだんだん本当になくなった、
うんうん、確かにね、
うん
うん、
いや意外に面白いやんっていうのが私の正直な印象、
うん、
あとはあの演じてるね、
うん、
あの障害者の、うん、人が、
うん、
どういう思いでああいう風に、うん、お笑いに、うん、やってるのかっていうのを知りたいんやけど、うんうん、どうなんやろね、うん、そのあたり、
うん、あのこの2人とね、
うん、
僕会ってないんで、
うん、
直接聞いてないから分からへんねんけども、
うん、
いわゆるネットの情報であったり、
うん、
それから他にやってるあのホーキング青山というその障害者の芸人がいるんやけど、そこら辺のその話によるとね、普通にお笑いが好きでお笑いしたいだけやと、
うん
だから障害者のことを知ってもらうための活動ではないということ、
うん、
よくあるよね、障害者のことを知ってもらうための活動としてこんなにしてますという、
うんうん、
彼らはそうじゃない、
うんうん、私はそれも私も感じた、
うん、
あのこのどっちの人かよく分かんないけど、
うん、
あのブログを書いてって、そのブログ読んだ時に、うん、なんや普通の若者やんっていうの
を
感じた、
う
ん
う
ん、普段チームさんは、
だからこの、うん、まあ、今さっき見させていただいたネタ、うん、テレビでやってたネタ以外にも何本か、ま
あ、あるんやって
ね、とある動画サイトで、ま
あ、とあるね、
とある動画
サイト、Y がつく動画サイト、
そう、そう動画サイトってネタも上がってるのももちろんだけど、うん、あの武田鉄矢さんが4年ぐらい前にラジオでたまたまその2人について出会ったかなんかして喋ってる動画があって、
うんうん、
その中でも2人はあの明石家さんまさんとかと将来的には一緒に共演してやりたいみたいな、うん、だからもう笑いに行って対してちゃんともう上を目指してるし、
うん、
自分たちがだから喋りがあまりうまくいかんから、
うん、
あのつかみがもっとちゃんとできればいいなっていう風に思ってるっていう、やっぱり笑いがを突き詰めたいっていうのを、うんうん、
真剣にやってるんや、
もう、うんうん、だから脳性麻痺の、
うんうん、
真似がどうかっていう、まあ、ボケが入ってるネタっていうのはもうわりかし浸透してるけど、まあ、それに近いもんやと思う、
あ、まあ、脳性麻痺ネタ
種類的には、
うん、
まあ、脳性麻痺と ボケが入って持ってる、うんうん、脳かなんか分からんけど、うん、ボケの方はわりかしだから脳性麻痺はもう足とかも、
うんうん、
にも付随とか車椅子ってなってくるから、ビジュアル的にも、
うん、
脳性麻痺ブラザーズっていう名前が来て、そして車椅子で一人は喋りが、
うん
う
ん、
うまくいかんっていうそのビジュアルとかっていうので、ちょっと笑いに入り込みにくい、最初に入り込みにくいっていうのはあると思うけど、
うん、
だそれにがもう浸透してしまえばもう普通に見れるようになると思うんで、将来的にはあり、うん、になってくれる人が増えれば、
うんうん、
なるほど、
そういう人たちも増えるんじゃないかなと
思う。浸透やね。
そう、
もしかしたら
見慣れる。
もしかしたらあの、うん、新しい形のお笑いになるのかもしれん。
うん、
これからね。
ね、
慣れると
かもしれへんね、
うん。
そうですよね、うん。慣れるというのはすごく重要かもしれへんね。
うん
うん
うんうん、そうね。うん、だからあのしゅうさんね、うちの
奈良支部の
、
はい、
あのこの番組でおなじみしゅうさんなんですけど、しゅうさんもコメントくださっててね、
はい
はい、やっぱり、こう脳性麻痺の喋り方とか、
うん、
あの体の動きとか、
うん、
まあ、他の障害もみんなそうですけど、やっぱ何といってもやっぱ知らないっていうのが一番大きな問題で、うん、
はい、
あの慣れてくるとやっぱりそれが普通になる 抵抗がなくなるっていう慣れが大事ですっていうふうに彼言われてるのでね、う
ん、まあ、見てもらっていいんじゃないですか、ま、ネタを、
そう、確かに確かに、うん、
見た方がいい、
見た方がいい、うん、だから普段着チームさんは4つ4本だ 4本か5本ぐらい 4、5本のネタを見て、でまあ脳性麻痺ネタをあんまり使ってないのもあるしっていうふうに言われてたよね、うん、だからやっぱりいろんなこと彼らもトライしてるし、私たちもやっぱり彼らのネタを見て、
うん
うん、であの知っていこうと、
知っていこうと、うん、でそれを見た上でまず皆さんあどう感じるかを自分で考えてます、
うんうん、
はい、
うん、
ね、そう、それで見ることによっていわゆる慣れてきて、
そう、
それが本当のお笑いに発展していくんじゃないかなという気がするね、うん、
まあ、まあね、うん、まあ、人はいろいろだからあんな笑えないわって人もそれはいるとは思うけど、うんうん、それは別に脳性麻痺だからっていう問題ではないよね、
うん、
うん、こんなお笑い笑えないっていう人絶対どんな面白いのでもあるわけだ、は
い、なんかいつまで経っても、ま
あ、終わりませんか、まあまあここら辺で、はい、またやりましょう、はい、まあ
映画長いね、
はい、すいません、
はい、
ではここら辺であのちょっと休憩、お茶にでもいたしたいと思います。休憩の後パート2をお伝えいたします。